ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。さあ、始まりました鳥越俊太郎のニュースの職人チャンネルということで、もちろんこの方を、お迎えしています。鳥越俊太郎さんです。鳥越さん、よろしくお願いします。
どうもこんにちは、鳥越です。1回目、私が言いたいということを聞かれておりますので、何を喋ろうかと今考えながら喋ってますけど、
はい、本当にリアルで
ですね、そうですね、今日はまず1回目なのでちょっと面白い話で、はい、アコテのリー君という話をしたい。
アコテのリー君、
何の話かと思うでしょ。
はい、
私にはですね、3歳になる孫が今います。はい、先週終わりに、先週というのは4月の
1日とかですか、
4月の第1週の終わりですね、
はい、
京都に孫たちと一緒に遊びに行きましてね、はい、かなり長時間孫とも付き合いまして、
はい、
で3歳になる男の子ですけれども、はい、女の子が非常に言葉が早く身につくのに比べると、うん、男の子は言葉が喋れるようになるのがやっぱり若干遅いんですね。
あ、そうなんですね。
でうちの孫も、まあ、何やら意味のあることは喋ることは喋るんですが、私の言ったことをオウム返しに言ったりすることはできるんですけど、はい、まだ十分にその表現力ないんですね。はい、でまあそれは成長の度合いっていうのは人間というのは全部それぞれあるので、うん、心配してるわけではないんですけど、面白いフレーズにちょっと出会いましてね、
はい、
リウという名前なんですね、孫は、はい、リウというちょっと変わったひらがなでリウと書くんです。
リウですね、う
ん、それを、まあ、リー君と呼んでるんです。まあ、娘はリータンと呼んでますけど、はい、私は、まあ、リータンというのはちょっと、ちょっと恥ずかしいので、
でも鳥越さん顔ほころんでますけどね、
リー君というね言い方をしてるんですけども、彼がポテトチップスのその丸い筒があるじゃないですか。
はい、ありますね。
蓋を開けてほしいときに、アコテって言うんだよね。開けてって言えないんですよ。
そういうことか。
開けてと言えないので、どうしてもね、僕らに聞こえるのはアコテに聞こえるわけ。で、アコテアコテって言うわけ。はい、で、僕は、あ、これはアコテのリー君だなという命名をしまして、で、まあ、できたらどっかでね、はい、エッセイを書くときには、アコテのリー君というタイトルで書きたいなというふうに思ってまして、
はい、
で、まあ、それは全くその話の導入部で、一番話したいことは、そのアコテのリー君が今3歳ですけれども、50年後、うん、53歳になった時のことを、やっぱりちょっと考えてしまうわけですよね。
50年後。
ね、今3歳だけど、彼だってやがて50年経つと53歳になるわけですね。
そうですね。
53歳というのはおそらくまだ現役で働いてると思うんですね、はい、仕事をしているし、税金も納めてるし、日本の社会を支える、まあささやかであるけれども力であることは間違いない。しかし、最近厚生労働省で発表になった50年後の日本の人口統計という推計ですね、
はい、
統計という推計をが発表されましたけれども、それを見ると、50年後の日本はですね、今1億2600万人ぐらいの人口ですけれども、うん、だいたい人口全体が8000万人台に、まあ、減少するということが言われています。それがまず第一と、
はい、
2番目に、まあ、一番今日私が言いたいことはですね、はい、現役世代、つまり、年齢でいうと15歳から60歳までの、はい、うん、実際に現役として働いて税金を納めたり、年金の掛け金を出したり、医療保険の掛け金を納めたりしている、 そういうその日本の国を支えている実際に現役世代というのはですね、50年後にはだいたい人口の5割半分 50% になると言われています。そして、高齢者おそらく65歳以上ですかね、はい、65歳以上のしたがって現役世代は15歳から65歳までですかね、訂正します、
はい、
で高齢者、つまりもう働かない、
はい、
まあ、現実にはね、まあ、65歳超えても働いてる人はいると思いますが、まあ、原則として65歳というのは、まあ、年金をもらう年ですから、
はい、
65歳以上は原則としてまあ働いていないと、つまり自分たちが納めてきた年金も含めて、はい、それから現役世代から年金という形で支えてもらう側、
うん、
つまり何もその富を生産しないで支えてもらって生きている人たち、この高齢者世代がですね、なんと4割になると言われてるんですね。
なるほど。
で残りの1割は誰かというと、はい、0歳から15歳までの子供ですね。これも働いてない、
はい、
したがって働いて富を生産して日本の国を、日本の国民全体を支えているのは人口の5割半分、そして残りの半分は支えてもらっている、子供も支えてもらっているわけですね、はい、高齢者も支えてもらっている、はい、でこういうその50-50 の関係に、50年後にはなる、
はい、
今高齢者はですね大体 23-4% です、
はい、
だからまあもう急激に50年間でですね、15-16% はですね、うん、高齢者が増えていくということになるわけですね。
すごい増え方ですよ ね。
だからアコテのリー君が53歳になった時まだ働いている、で彼らが支えているのはですね、はい、人口の半分を占める子供と高齢者、うん、お年寄り、
はい、
ということですね、うん、で今でももうね年金はですね、もう高齢者が 23-4% でさえも今のまま年金で大丈夫かと言われているわけですね、
はい、
それが今後どんどんどんどん高齢者が増えていく、うん、そして年金を払っていく若者がどんどん減っていく、で全体の人口も減っていく、
はい、
まあ、例えば団塊の世代といわれる昭和22年3年4年5年ぐらいに生まれた人たちは一番多い時で1年間に250万人ぐらい生まれてるんですね。
そんななんですね。
ところが去年2011年1年間に出生する子どもの数が100万人を切ったんです。
250万人いたのが
250万人、今でも250万はいないと思うよ、亡くなってる人もいるから、でも200数十万人の1年間で団塊の世代と言われる人たちは人がいるわけ、
はい、
でこの人たちは一塊で800万とも1000万とも言われてる、このままずっともう雪崩を打つように高齢者になっていって年金をもらう側に入っていくんですね、はい、でこういうことはもう目の前に迫ってる。で一方じゃあ去年生まれた人は20年後にようやく20歳になるわけですね、はい、まあ一応、まあ、20歳ぐらいから、まあ、もう本当は18歳ぐらいから働いてるかもしれないけども、一応20歳と考えて成人をするのは20歳と考えたら、まあ、成人してその日本の国を支える税金を納めたりするのは、もう4割でしかなくなっていく、
はい、
でこれはもうだんだんだんだんその4割というこの40%、まあ、50%、すみません、50% という数字にもうだんだんだんだんこう近づいていって、はい、今はもっと多いんだけどだんだんだんだん下がっていって、50年後には 50% というところまで下がっていくと、
はい、
割合が。でこういう時一体どうなるんだろうと、今のような仕組みではもう絶対立ち行かないと言って、消費税を上げたらね済むかというとね、消費税は今度はね、まあ、高齢者も払わなきゃいけないので、まあ、国民から全部集めることはできるんだけども、今消費税 5%、 おそらくこれ、間もなく 10% にはなるでしょう、ね、今は国会で揉めてますけども、もうこれはね自民党も民主党も財政、日本の財政のことを真面目に考えてたら、消費税は今のままではやっていけない、
はい、
おそらく 10% が、まあ、将来的に 17-18% に上げていかないと国の財政は成り立たないと言われているわけですね、
はい、
うん、でも それどこではないと50年後には、
はい、
ね、僕はもう全くその想像もつかない世界におそらく50年後にはなってる、
はい、
そう思って京都で、うん、ね、箱手のリー君と遊んでいながらね、
そこ
お前の将来に待っているのはね、はい、とっても辛い将来だなと、お前そのためにはどうしたらいいか、うん、ね、これから少しずつ君にね、できることをね、はい、教えてあげようね、つまりそれはおそらくどんな時代になっても生き残っていけるような、それはやっぱり手に職をつけるということですよね、うん、仕事を誰も真似にできないような、はい、生きていくための手段っていうのはやっぱり仕事なんですよね、はい、それをどうやって君は身につけていくかね、少しずつね、僕が生きてる間に、はい、あなたには伝えましょうと、うん、いうことをね、自分の心に誓いながら、うん、京都から帰る新幹線に乗っていた私でした、
はい、ありがとうございます。1
回目は箱根のリー君、50年後どうなるのっていう話をしました。
はい、ということで、初回ニュースの職人チャンネルをお届けしてきました、はい、番組ではですね、鳥越さんへの、質問を募集しております、お名前もしくはペンネームとともに、番組のメールアドレス鳥越ポッド @gmail.com torigoepod@gmail.com もしくは、鳥越さんの、このニュースの職人チャンネル Facebook ページもありますので、そちらのノートに、書き込んでいただければと思います、たくさんのご質問をお待ちしておりますということで、鳥越さんどうもありがとうございました、
は
い、
どうも。
この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。